今週も始まりました龍の調べ。2週間も急にお休みをして申し訳ありませんでした。 iTunes ストアにて龍の調べが表示されないという大問題が起きたため、トラブルの対応を行っておりました。ドクターピースです。で、今週は D ロックさんがとても忙しくて、とても疲れてしまったということで、まあ収録日を僕がずらせば、なんとかなるっていうところだったんですけども、僕も忙しいという状況だったので、今回ばかりはちょっと早めに、収録した方がいいよっていう感じで、担当者の方に言われたので、まあ僕がそう読み取ったんですけど、で、その問題がありまして、ちょっと今回は僕の独り言みたいな感じの、ちょっといつもとはちょっと違うテンポな、トークをしていきたいなというふうに思います。では、龍の調べ始まります。まずはお知らせですね。もう久々なので、で、未だに確からしいメールというのは来ておりません。で、ご紹介をさせていただきます。このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。スクロールをしてもらうとフォームが現れます。そちらから送ってください。で、フォームへのアクセスがわからない方には朗報です。メールアドレスもありますのでご安心ください。ではメールアドレス聞き間違えないようにね。ではメールアドレス rys@drtachelab.com。 もう一度言います。rys@drtachelab.com。 dr の後にはドットがつかない形になっておりますので、お間違いないようよろしくお願いいたします。で、まあ先ほどの話に少し戻るんですけども、iTunes ストアで表示されないっていうことがありまして、まあいろいろその関わるところを調べていくと、勝手に消されてるという、まあ現象が起きてたんですね。まあ僕のアカウントっていうか、その理由の調べのアカウントですね。が消されてるという、なぜか変な現象が起きてて、で、これはなんだということで、まずは Apple のカスタマーサービスに問い合わせたわけです。で、その担当者は結構というか、いろんなアプローチを取ってくれて、で、ポッドキャスト担当、日本のポッドキャスト担当につなぎますからねって言って、で、日本のポッドキャスト担当が非常に忙しいのかよくわからないんですけど、そっちにはつながず、今度はデベロッパーサポートにつないでいったということなんですよ。デベロッパーサポートというと、イメージ的にはね、Apple のアプリケーション、iOS のアプリケーションだとか、Mac App Store、今だと、MacOS Sierra のアプリケーションなんか、まあ僕なんかがお世話になってるのは Final Cut とか、あとは、まあ僕はその原稿、そのこの理由の調べの台本書くためのスクリビナーという、まあ本来は小説書くためのプロットを構築していくっていうものなんですけども、僕は台本とか、あとはメモをたくさん書くので、それをもうまとめれる場所っていうところでスクリビナーにしたんですね。以前コンセプトをデザインするツールが欲しいなみたいな回があったと思うんですよね。これも僕一人の回だと 思うんですけども、その内容がまあ結果としてスクリビナーになったっていうところ、あとはまあ映像関係やってる方は分かるかと思うんですけども、モーションとかまあそういう方たちが本来はクリエイターが作る側じゃなくてデベロッパーなので、開発者ですね、ソフトそのものを作るというところが関わる人たちの場所だと思うんですね。で僕はまあ登録必要もないし、なんでそうなるかわからないし、まあ強いて言うならばポッドキャストクリエイターっていうことはまあ言えるのかなとは思うんですけども、デベロッパーではないなと思って、で積極デベロッパーサポートにつながったはいいけども、まあまたこれもたらい回しで、アメリカのポッドキャスト担当にこのメールアドレスから送ってくださいねという感じで送るようになったっていう次第なんです。でまあここで結構その問題というか、あの言語的な問題が現れてくるんですね。まあ電話で対応しなかっただけまだマシかなっていうところはあったんですけども、結構ね英語苦手なんですよ。まあ英語というか語学全般、日本語も含めて僕苦手なんですよ。多分この話してておかしい日本語だなとか思ってる人もたくさんいらっしゃるでしょう。でメディアでこんな人が出るなんて、間違った日本語を教えるだけだよという方もいらっしゃるでしょう。結構です、そう思ってください。まあ反面教師とは言わないけども、まあ僕の場合その LD の特性、学習障害ですね。だから日本語をうまく活用するスキルがなかなか培えないというタイプなんです。だからまあ言い訳の言い訳であるんですけども、まあ人によってはそのうまく話せないとか、あのまとめることができないとか、そういうのもやっぱスキルなんですよね。で、その中でも僕は語学的なところがまあうまくできないというところで、まあ結局のところ今iTunes スターではポッドキャスト映ってます。ちゃんと映ってるので、そのあたりはご安心ください。新しいリスナーさんもきちんと見れるかと思います。で今までの方は通知だけが来てたと思うんですよね。まあもう iTunes ストアで検索するっていうことはないと思うんですけども、僕は検索してあれなくなってるぞっていうことになって、まあ調べた結果なぜか削除されてるということで、まあ原因については何も言われなかったんですけども、まあ結果として元の状態に戻ったので、まあいいかなという心持ちで今いる状況です。でアメリカの担当者につながって、だから最初一人なんか窓口みたいな人がいて、それから専門のスタッフに回されたっていう感じなんですけども、その担当してくれたのがジョージっていう方なんですよね。そのジョージが、まあ、僕の拙い英語もう単語レベルなんですよ。で本当伝わるかなっていう不安で、もうこのポッドキャストもおじゃになるんじゃないかなって、もう潰れちまうんかなっていう感じで Facebook とか Twitter で嘆いてたんですけども、まあ嘆いたところでどうしようもないですね。もう大元のサーバー側にはデータちゃんと残ってるから、あとはつなぎ直しもちゃんその僕らサイドとしてはつながってるのに、その iTunes ストアで表示されない RSS フィードがなんかうまく対応してないのか、そのあたりでなんかもたついてて、で結局のところ本当何が原因かは分かんなかったんですけども、もうできる限りのことを言われたことをやろうと思って、そのまあ分かる断片的な英語を読み取って まあその自分としてミスしてた部分、まあ一つはもう僕はこれは確実に分かってるんですけども、アップル推奨のあのサムネイルではなかったということが一つありました。これはまあグラフィックの方だとよくわかる話になると思うんですけども、僕の場合というか、僕がそのグラフィックの中で あんまりよく分かってなかった部分があって、まあサムネイルは作ったけども、そのサムネイルのサイズっていうか、あの画像の解像度みたいなのがあるんですね。で現像じゃないわ、印刷するときは 300dpi という規格で、サイズとしそのサイズっていうかサムネイルのサイズとしては 1400×1400 もしくは 3000×3000 で、この 3000×3000 は今年の2月から始まった推奨サムネイルのサイズっていう風になってて、僕はその 1400×1400 の 300dpi っていう規格っていうか出力でアップしてたんですね。アップロードしてたのはいいけども、これはちょっと推奨とは違うなみたいな感じで言われてたんですね。だから僕最初わからなかったんでサムネイルをそのまま送ったんですね。だけどもこれサイズと推奨サイズと違うよって言われて、で 72dpi にしてくれよという感じでそれを直したと。でもそれだけじゃ直らなかったんですね。で、ま、2日ぐらいやり取りして、で2日ぐらいのやり取りって言っても1日1回しか送れないんですね。僕が送った時間がだいたい夕方ぐらいで、ジョージが送る時間帯が僕が朝、日本時間で朝の6時ぐらいに送られてくるという感じなんです。まあこれはもう本当アメリカに送ってるので、時差の関係上もう多分仕事上がりの時に送られてくるんでしょうね。で2時あっちの2時がだいたい10時ぐらい、昼の10時ぐらい、昼っていうか午前10時ぐらいに相当すると思うので、でそんな中10時ってことは2時が10時だから4時間後だから14時か、お昼前後ぐらいに送られてきてるってことかという感じになってると思うんですね。まあ Apple のカンファレンスを見てる方はね、この時間の関係とかいうのは分かるかなというふうに思うんですけども、まあもう英語が伝わらないなとかいうところをそのもうビジュアルで伝えるしかないと思って、まあ人間とそのフェイス2フェイスだったら、面と向かってだったらね、ジェスチャーで伝えるっていうことができると思うんですけども、それできないですよね。まあもちろん僕英語ができないから面と向かっても困るんですけども、さらに耳悪いしね、だから聞こえないしね、もうそういう意味でもハードルが高いで、メールももうハードル高いですよ。で何をしたかって言ったら、もうスクリーンショットで分かる限りもう載せられる分バンバン送ったというのが僕のやり方でした、解決方法としては。もちろん英語は多少なりは使いましたよ。まあその長い文章は書けないけども、そのどこが困ってるポイントかっていうところを伝えることは、単語はウェブにいっぱい辞書ありますから、そういうものを調べたりとかして、まあほとんどは調べなかったんですけど、僕のある中でもうシンプルに構築した方がいいと思って、文章もシンプルに書いてメールで送ったっていうことで、まあだいたい2週間かかったというのが現状というか、その iTunes ストアに反映されるまでが昨日一昨日かな、 2016年10月の11日ぐらいに、きちんと表示されるようになったという次第です。本当にジョージありがとうっていうことを言いたくて、まあ今日僕一人会だったから、この状況を分かるの僕だけなので、まあ D ロックさんが今日はお休みしながら、まあ土曜聞きますみたいなことを言ってたんで、聞いてくれるでしょう。うん、ということと、まあ2週間の間ちょっとね、業務の関係上、その人前でプレゼンをするっていう機会がありまして、まあ僕みたいな、そのちぐはぐなタイプの人間が表に出ていいのだろうかっていうところ最後まで思いつつも、でルールが不明瞭なままとりあえずやったっていう感じで、うん、まあやりこなしてきたっていう感じなんですけどね。まあプレゼンって言っても10分間なので、まあ大した長さではないですね。まあプレゼンやるんだったら大体30分から1時間ぐらいっていうのはまあ普通の長さだと思うので、うん、まあそのあたりもあってちょっと時間がなかったっていうところが、まあ正直休んでたっていうところで、別に旅行行ったとか遊びに出てたとか、理由の調べめんどくさくなったとかいうわけではありません。まあこれも言い訳の言い訳です。うん、いやー、もうで、そのプレゼンの中で、まあ今 3DCG でやってるプライベートプロジェクトがあって、自分の中での映像作品の中でやっぱ俳優さん使うとか、そういうのがあっせんじゃないけども、そこにつないでいくっていうのがまず大変だなっていうところを思って、僕もプロダクションに入ってたわけでもないので映像をやってるのは、だからその中でいいものを作っていくにはやっぱ 3DCG の力を借りるべきだなっていうふうに思って今やってるわけですけども、でこの前のプレゼンでもオープニングのパワーポイントで、パワーポイントっていうか、僕はその Mac 使ってるのでキーノートを使ってるんですけども、キーノートの中のオープニングでちょっとかっこいいオープニングを作ってたんですけども、ちょっとサイズの寸法を間違ったせいか、レンダリングにあまりにも時間かかりすぎちゃって、レンダリングできずじまいで、でその先週の金曜から今木曜なんですけども、1週間経って全然レンダリングされてないっていう状況です。7秒の動画なんですけど、いやフレーム数でいうと168枚、24×の7秒ですね。7×24×7×28 で148枚、168枚で合ってますね。でそれを今レンダリングをかけてもうフル稼働してますよ。まあだからこうやって、まあ、試行錯誤しないとサイズの関係とかもわからないですし、これって人で教えてもらえればそれに越したことはないんですけども、僕そういったメンターっていうのはいないので、もうほんと試行錯誤で独学でやってるっていう状況です。で以前 D ロックさんがドクターピースさん家庭を楽しむ人ですよねっていう風に言われたんですけども、僕は結構ね4、5倍の辛労は抱えてるつもりです。笑いながらではあるんですけども、そのあたりがやっぱ人並みうまくいくかって言ったらうまくいかないタイプなので、たまたまその僕が今使ってるモドっていうんですけども、モドの教材が良かったっていうのが一つあります。で以前少しだけ話したと思うんですけども、ジュラシックワールドの話のあたりで、多分3番目か4番目あたりかな、ポッドキャストのコンテンツとしては そのあたりで話した内容とまあ少し関わってくると思うんですけども、僕はそのそうやってプロダクションでやるわけじゃないので、僕自身がその思考の中でアイディアを形にしていきたいっていう媒体でしかないと思ってるんです。だから道具は使い勝手が良いっていうのがやっぱ前提で、難しいものだとやっぱ挫折しちゃうところが大きいので、まあもちろん投資してる分挫折するわけにはいかないという状況を作ってるのも今確かなんですけども、それでまあ僕が天才だとか才能がある人だというふうに思われるっていう方が結構いらっしゃるんですね。でこの前のプレゼンでもあなた賢すぎるよとか言われる感じの節があったんです。だけども僕としては本気で取り組んだ、いつも全力でしかやってないので、力を抜くっていう方がむしろ下手なんです。だからいつも全力でやってるから、まあこのような状況が、まあ最善の状況が生まれてるということです。うん、簡単なそのことは何をやるかということなんですけども、もう本当単純です。僕の場合はスモールステップでしかないと思ってます。僕はそのモドに触れて今年の3月ぐらいからまともにやってるんですけども、まあそれから毎日ほぼ毎日使ってるかな、ほぼ毎日ではあるけども、それで今半年ぐらいですかね、3月から言ったら、まあ、9月で半年で、まあ、7ヶ月っていうところです。で、僕の場合は最終的にアニメーションで、まあ、アフターエフェクトとか、まあ、フュージョンが使えそうだから、フュージョンでコンポジットして、まあ、リアルな、その、実写タイプのコンポジットをやっていきたいなというふうに考えてるんですね。背景までフル CG でやると、とてもじゃないけど1台のマシーンじゃ成し遂げられないし、僕一人の力じゃとてもじゃないけど生き抜けるかっていうところもちょっと思える、ちょっと悩ましいところでは、実現がね悩ましいところではあると思うので、まあそういう風な考えに至っています。うん、でもね、やっぱその新しいことを取り組むとストレスがあります。その分からないっていうところで未知の領域で不安だっていうところはあります。でもそのデモが多いですけども、やはり何か自分が成長するなっていうところを思いかけたところは飛び込んでやるべきだと思うんですよ。まあもちろんやりたくないっていうこともたくさん世の中あると思うんですけども、僕も今ウェブサイト作ってるんですけども、ウェブサイトははっきり言って僕には向いてない作業だと思ってるんです。コードとかプログラミングっていう世界は、文章というのは先ほど言ったように LD の部分があるので文章間違いというのたくさんあるんですね。まあ未だにまあだいぶスキルを培ったのでまともな文章を割と書けるようにはなったんですけども、やっぱ正直言ってきついですよ。ウェブサイトを作るっていうのは。だけどもそのものづくりっていうところを通して言えば、まあ一緒なのかなというところとか、新しい領域で自分がなかった視野が増えると嬉しい、まあ僕の知らなかった世界に足を踏み出せるというところを思えてくるんですね。まあ今はその HTML、CSS はわりかしできるようになったので、まあ完璧とは言わないけども、今後は JavaScript とかで 3DCG に関わる Python とか、そのあたりもやれるようになっていきたいなっていうふうなことは思います。あとはアフターエフェクトのエクスプレッションとか、あのあたりも仕事の効率化を図るものなので、 そのあたりはじゃんじゃん学んでいきたいし、でここ3年ぐらいのうちで、僕今28なんですけども、あと3年以内には、あ、実写ベースで CG キャラクターで、ショートムービー、ショートフィルムを作りたいなっていう風な計画を持ってます。そのための今は基盤作り、地固めですね、いう風にな形として、まあやってる。でそのためのプラットフォームとしてドクターピースラボもあるし、でまあそのカスタマイズができないと挑戦もできないし、こうやって理由の調べも発信できなかったでしょうし、だからまあ未知の領域は不安ではあります、苦手であります。でもやらなくちゃ新しい冒険はできないと思います。新しい冒険がしたい、そんなのは簡単です。足の指をほんの少しだけ前に動かせばいいんです。それであなたは少し前に進んだということになります。僕もフォトショップエレメンツから D6 さんに学んで、そこからクリエイティブな環境へと変えていきました。きっかけをもらわなければ確かに難しいと思います。何かしらきっかけはあると思います。それをもらうんじゃなくて感じるんです。感じることによって自分で発見できるようになる、自分で発見し行動できるようになる、それって非常に面白いことだと思いませんか？僕は非常に面白いことだと思っています。では僕の夢を語ったところで、今週もお送りしたのはドクターピースでした。ではまた。